もちと
友の
理不尽なダイス。
この番組は30代のしがないサラリーマン2人が日々思うことを理不尽なダイスに託し、出た目に従ってテーマトークをダラダラと話す番組です。独断と偏見でお送りしていますので、事実と異なっていたりお聞き苦しい点はご容赦ください。
C3PO2D2DTKC どんぐりたけし、みなさーん、さけるち
プレイヤーチェンジ、プレイヤーチェンジ、プレイヤーチェンジ、プレイヤーチェンジ。
陰陽師、陰陽師、陰陽師、オフ陽師、陰陽師、オフ陽師、陰陽師、オフ陽師。
プレイヤーチェンジ、プレイヤーチェンジ、プレイヤーチェンジ、プレイヤーチェンジ。
どうも、おはこんばんちはございます。ともでございます。いやー、今週はですね、お気づきですか。プレイヤーチェンジをしてみましたが、私しかございません。ございません?日本語おかしいな。さあ、そんな感じですね。今週実は私一人でやっていこうと思います。どうでしょうか?餅っぽく始めてみたんですけども。まあですね、ちょっと餅、こんなこと毎週やってるのが大変だな、あの人。うん。これね、やめようって言ってるのに、なかなかやめないあの人はどうかしてると思いますね。さあ、そんなこんなで、私ともが今回一人で語っていくんですけども、実は、とも、気づきました。なんかね、自分のことをともって呼ぶのもなんかちょっと恥ずかしい気がするぐらいなんですけども、私実は、うちの番組が始まってから、ちゃんと自己紹介したことないんじゃないってことに気づきまして。まあ、今のですね、最初のオープニングは怪奇イエスどんぐり RPG さんのどんぐりたけしさんの自己紹介ギャグです。C3PO R2D2 DTKC どんぐりたけしと。ちょっと最近ですね、怪奇イエスどんぐり RPG さんにハマっておりまして、一発ギャグをやり続けてネタにするっていうあのスタンス、なかなか僕好きなんですよね。面白いなぁと思いながら。まあ他にもですね、最近は男性ブランコさん。男性ブランコさん、僕ちょっとキングオブコントまで知らなかったんですけども、キングオブコントで見てから、まあそっから毎日のように、まあ短い時間ですけどね、最近忙しいんで、ちょこちょこ、ちょこちょこっとは見ています。さ、そんな感じで私、語ってまいりましたが、そうそうそうそう。先週の私のクイズ、皆さん考えてくれましたでしょうか?先週ですね、私皆さんに、私がモチの話を聞きながら一体何回居眠りしたでしょうか?のクイズを出させていただいたんですけども、皆様、DM でのご応募ありがとうございました。たくさんのご応募をいただきまして、ま、合ってる方、惜しい方、まあ、いらっしゃったんですけども、まあ、正解を発表いたしますと、正解は3回。20分の間、私3回ですね、夢の世界の方に旅立ちました。まあね、なんでしょう、聞いてるうちに眠くなって、まあ、申し訳ないなとは思いながらですね。まあでも、よく考えてみると、まあ、うん、眠たくなるな、というところでございました。はい。もうね、怒られてもいい。あれは眠たかった。うん。さ、そんな、私の、今週の気になったニュース!金 !900g をお尻に隠して密輸しようとした男が逮捕されると。もうね、何言ってるのと思うでしょ?こちらですね。お尻に金。つまりまあ、お尻の中ですよね。まあ言ってしまいますと、飛行機に乗るんですけども、その時に金を密輸しようと。で、金を隠してくれと。いう話なんですけども、金をですね、 ペースト状にしまして、お尻の穴に突っ込むと。その量、なんと、900グラム。いいですか？飛行機を使って金を密輸しようとした男が、捕まってお尻からペースト状の金が900グラム出てくると。金のうんこですよ。これ、何と。何言ってんのと思うじゃないですか。まあ、実際ですね、その、まあ、うんこというか、まあ、ちょっと、なんて言うんだろう、こう、ビニール袋的なものに入ってたものが出てきたようなんですけども、ちょっとまあ、金というか粘土みたいな感じになってますね。これを、まあ、捕まえる方も捕まえる方、出させる方も出させる方ですよね、これね。レントゲン取るとすごいな。卵みたいになっとるな。はあはあ、さあ、そんな感じで、始まりました。自己紹介の話なんですけども。私たち4年ぐらいこの番組をしてるんですけども、ちゃんと自己紹介したことがないので、改めて自己紹介なんですが、私ともは30代の男性です。で、お聞きの通り日本語を母国語としていまして、国籍も日本にあります。まあ、強いて言えば見た目は、ムーミン、トーベ・ヤンソンさんのムーミンのアニメ版に出てくる、主人公のムーミン。まさにあのムーミンです。なんていうんですかね、こう、白っぽい、お腹の出た、可愛らしい、あのムーミンに髪の毛をふっさふさ生やしたら、まさに僕ですね。まあ、実際私の祖母も、スウェーデン生まれのスウェーデン人なので、ちょうどムーミンっぽいかなと思います。そんな僕がですね、そうですね、まあ、自己紹介といっても何を語ればいいのかなとは思うんですけども、さて、そうですね、何を知りたいですかね、皆さん。皆さんは、そうっすね。例えばですけど、あ、そっかそっか。いろいろ語っていきましょう。まず、僕あるポッドキャスターさんに言われたんですけども、僕がどんな人が見えてこないっていうことで、その人がおっしゃってたのは、僕が、劇団四季の元劇団員で、怪我か何かで夢半ばにして挫折した、今はポッドキャスターだと。どういうことと。僕なんかそんな劇団員なんて言ったことあると思いながらふっと思い返したら、昔僕市民劇団にいまして、こう、よくあるじゃないですか、こう、よくあるのかわかんないですけども、こう市に町の劇団があって、そこにまあ一般市民の方が参加して、その市民だけでまあ役を演じる人がいたり、照明をする人がいたり、音響やる人がいたりしてみんなしてまあ言ってしまうとこう、なんていうんですかね、こう、まあ表現としてはあれですけど、こうみんなでまたね、何かこう、学園祭的なものをやってるというかなんていうか、まあそういう市民の劇団があったんですよね。そこに僕参加してたことがあるので、多分それを勘違いしたのかなと。で、この市民の劇団に参加したっていうのも、私性格的に楽しそうな人を見るとずるいと思うんですよ。人生って多分短いんですよね。あんまり長くないんです、人生って。短いとは言い切れないけども、長いとも言い切れないと思うのが人生。まあ、まさに絶妙なタイミングだと思うんですよ、人生って。そう、人生数十年の中だったら、まあ楽しんだもん勝ちだなと思ってまして。で、たまにテレビとか、いろんなものを見てて楽しそうにしてる人見るとずるいなと。あれ、俺もやってみたいと思うんですよ、僕。で、僕、昔、ラーメンズ、小林健太郎さん。まあ、ちょっと いろいろね、東京オリンピックの開会式なんかで、まあ、いろいろと騒がれた方でもあるんですけども、この方にちょっと、まあ、ハマってまして、この方の舞台なんか見に行くと、この人最後すごく満面の笑みで、やってる最中もすごく楽しそうにやってるんですよ。で、見てる側でこんなに楽しいんだったら、実際に舞台の上に立って演じたら楽しいんじゃないかなーなんて思ってる時に、会社の先輩とお酒飲んでたら、 町のフリーペーパーに劇団員募集って返して、劇団員募集と、おいおいどうなってんだこれ、おいお前電話してみろよって先輩が言うんで、僕が電話してみますって言ったら、まあ、失敗とまでは言いませんけども、まあ、電話したらもうあれなんですよね、珍しいと、まあそもそも劇団員募集してくるやつなかなかいないんで、さあ捕まえた、これは捕まえたっていうことで、まあ捕まえられたというか、まあもう逃がさないぞ的な感じで、まあそのまま劇団に入って、劇団に何人ぐらい、何人いたかな？まあなんか結構いましたよ。いて、何回かやってたんですけども、まあ、めでたく劇団自体がまあ、解散と。いうことで引退しましたね。だからまあ引退して夢半ばっていうのはちょっと合ってるかもしれませんけども、劇団四季で心配ないさーとかはやってなかったわけです。さあそんな私ですが、そうですね、他になんか面白いことやってるかな？何？あれですね、昔女子高生と文通してました。あとね、あとなんか面白いことあるかな？面白いこと？あ、僕、ロードバイクが好きです。あとは面白い。ああ、私こういう、まあ活動をしてる、まあポッドキャストで、ポッドキャスターっていう活動をしてるんですけども、実は私、ポッドキャストを3つやってるの皆さんご存知です？一つがこの番組なんですよね。もちとともの理不尽なダイス。もう一つが、彼女、まあまあ、三国だがっていう番組で、まあ、彼女に三国志を話し始めたら止まらなくなったんだがっていうことで、吉川英治さんの三国志を読みながら、まあ、毎週毎週お話を進めていきましょうっていうのをやってます。で、もう一つっていうのが実は最近始めて、もう、始めて3ヶ月 ?2 ヶ月 ?3 ヶ月 ?2 ヶ月わかんないですけど、やってるんですけども、未必の恋っていうポッドキャストをやってます。実はこれあんまり宣伝してないんですよ。あんまり宣伝してないっていうのは、うん、まあ、たどり着いた方が聞いてくれたら嬉しいなっていうのもあるし、なんかそんななんか恥ずかしいっていうのもあるね。でもこの密室の恋っていうのは、あ、そうだ。密室の恋はアンカーで僕配信してるんですけども、アンカーで配信してたら、自動的にアップルのポッドキャストにも出るよーって言われて、まあ出てこないんですよ。これちょっと誰か、なぜ出てこないかの解明をしてください。まあ、僕的にはちょっと序盤でエロい話をいっぱいしすぎたんで、それで引っかかったのかなと思ってるんですけども、今日もですね、僕のこの張りのあるやらしくて粘り気のあるこの声をですね、あなたの小さな湿ったその耳の穴の奥にねじり込みたいと。という、まあ、セクハラ的なことを言うと、大体モチが止めるので、いつも言えないんですけども、まあまあまあまあ、あれですね。まあ、セクハラというか、まあ、とりあえずあれです。今日も一生懸命頑張ってやっていきます。さあ、他にですね、他に何があるかな？あと、僕、毎月毎月オンラインで討論会をしてるんです。これもし皆さん良ければ、ツイッターで参加したいって言ってくれたら誰でも参加できるシステムになってますので、ただ、条件がまあありまして、まあ、条件としてはまあ、人を否定しない人、まあ相手を否定しない、討論会ですけども、相手の意見が違っても否定はしない。まあ楽しくお酒を飲める人。でまあ喧嘩しない人と。まあこの3つぐらいは最低限守ってほしいなとは思うんですけども、まあ、それであれば逆に言うと、誰でもウェルカムなわけなんですよ。で、この討論会ですね、私が始めて、もう、1年までいかないか。何ヶ月間か連続してやってるんですけども、実はですね、この討論会、実はまあ私がやってるというか、私とまあもう一人の人で二人して始めようって言って皆さんに声かけたんですけども、なんとメンバーから、市議会議員が生まれました。あ、どうすごい、おめでとうございます。素晴らしい。市議会議員を輩出する討論会の、声かけ役ともです。すごくないですか？市議会議員ですよ。いや、僕ね、最初ね、冗談だと思ってたんですよ。 最初、討論会の最初のテーマが、憲法と。僕、日本国、僕、日本の憲法を、直そうとか、良くしようとかじゃなくて、憲法撤廃論者なんです。一旦憲法をなくしてみようぜっていう、主義主張を持ってる人間なんですよ、僕。ちょっとまあ、偏ってるかもしれません。に対しまして、まあ、ちょっと違うんじゃないんですかっていうご意見をいただいた方がいらっしゃいまして。その方と、まあ、じゃあ、討論会みんなでしましょうって言って始めた討論会から、なんと、政治家先生が生まれると。すごくないっすか？で、その先生がですね、最初、まあ、毎月お声掛けすると、いや、ちょっと最近、あれなんですよね、って。なんか本当に選挙出ようかと思ってます、みたいなこと言ってるんで、僕もう冗談だと思ってて、ああ、頑張ってください、って。国政まで行ったら僕も一票入れますねーなんて言ってたら、ある時、いやーって、討論会の予定日の次の日が投票日なんで、って、いけませんって言うから、おー、すげー熱心に選挙とか考えていく人なんだなーって、朝早く行くんだろうなーって、まあ討論会夜やりますんでね。夜からまあ結構、深い時間までやりますんで、おー、結構ちゃんと真面目に考えて最後の最後に悩むんだなーって、わかりましたーって言った話をしてたら、ある時、いやーって、先月のあのお休みした時、受かりましたって言うから、何を言ってるんだと。で、ちゃんと聞いたら、まあ、市議会議員受かってたと。すごくないっすか？僕らが始めた飲み会って言ったら怒られるけど、討論会から、ね、市議会議員の先生出てるんですよ。はあ。ねえ。まあでも最近は本当、まあ飲み会となりつつあるんですけども、まあ討論会なので、一応討論会の体でやっております。ですので、もし、まあ真面目に話したいテーマの時もあれば、そうじゃないテーマの時もあるので、まあ、みんなに楽しくできればと思いますので、もし誰かいらっしゃったらぜひお声掛けください。ツイッターの僕の友のアカウントの方に連絡いただければ、もう本当誰でも参加可能です。さあ、あとは何かしてたかな？なんか面白い話あるかな？いざ自分のこと紹介しようって思うとなかなかね、ないんですよね。何を喋ったらいいのかなっていうのが。マジック・ザ・ギャザリングっていうカードゲームを僕趣味でやってます。これはもう、1994年ぐらいのスタートだから、今が2021年だから27年とか8年とかの歴史があるアメリカのカードゲームなんですけども、僕はそのアリーナっていうパソコン上でしてまして、で、一応その、勝ち続けるとランクがどんどん上がっていくってシステムなんですよ。ブロンズからシルバーからシルバーからゴールドからみたいな感じで上がっていくんですけども、で、その、僕はスタンダードっていうカテゴリーでいつも遊んでまして、スタンダードのカテゴリーの一番上のクラスがミシックっていうんですよね。で、このミシックっていう、まあだから世界中の人間の中でミシックに行くだけでも、実は結構大変なんです。結構大変なんですけど、このミシックに行ったり行かなかったりするぐらいのレベルまで来てます。まあ先月はミシック行きましたけども、先々月はミシック行けなかったですね。先々月はミシック行ってました。だからもう行ったり行かなかったりなので、まあもうちょっと頑張ってやっていこうかなと思ってますね。あと何があるかな、ね、こうやって考えると面白い話なかなかできないっすね。面白い話か。面白い話ね。うん。自己紹介、面白い話。そもそもね、自己紹介って自己を他人に紹介するわけじゃないですか。自己を他者に紹介するから自己紹介なわけですよ。でも、人ってそんなに自分のこと紹介できるほど分かってるもんですかね？自分のこと分かります？私は誰？ここは？ここはここ。うん、ここはここ。それはそうなんだけども、自分のこと分かってる人どれだけいます？僕ね、未だによくわからない。なんだろう、自分がね、たまーによくわからない瞬間にムラッとくる瞬間ないですか？あ、よくわかんないけど、これなんか、お、なんか、ムラッときたよみたいな、ないです？ない。 ないか。ないですね。うん、なかったもんしましょう。まあね、30代のおじさんがね、ムラッときた話を聞いても誰も楽しくないと思うんだけども。でもね、私なんか知らなきゃ、あれ、何これムラッとくるねっていう瞬間があるんですよ。まあまあ、同じようにこう、何これイラッとするねって瞬間もあるんですけども。僕、一番イラッとするのはあれですかね。え、まあ一番でもないか、一番でもないけども、イラッとするのが、コンビニに入った時に、まあ、いらっしゃいませって言ってほしいわけでもないんですよ。別に僕勝手に入って勝手に買い物して勝手に帰るからいいんだけども、一言も挨拶しない店員さんとかたまにいません？いらっしゃいませも言わなければ、ありがとうございましたも言わなければ、レジに物持って行ったって何にも言わずに無言でピッピピッピしだす人いません？あれ何なんでしょうね。で、あれを良しとしてるあのチェーンは何なんでしょうね。なんか不思議だなぁと思いながらも、まあそこのオーナーさんがいいって言えばいいんでしょうけども、もう僕もね、別にそれで怒ったり何でもしないんですけども、なんでしょう、人と人のやりとりがやりづらいというか、なんというか。僕はね、そういう時結構実は、レジで、お願いしますとか、ありがとうございましたとか、どうもとか、いろいろ話はするんですよ。まあ、よっぽど疲れてない時ですよ。疲れてめんどくさい時は本当、ぼーっとした時ありますけど、でもなんかその、無反応の店員さんにはね、こっちも無反応になっちゃうんですよね。無反応同士が無反応を呼んだら、結局無反応が広がっていく世界になっていくと、寂しいんじゃないかな。うん。たった一言だと思うんですよね。たった一言。いらっしゃいませ。ありがとうございました。またお越しください。ね、こういう気持ちのいい日本語を使っていきたいもんだなと。少し説教じみてまいりましたが、さて、じゃあさっきのですね、私が急にムラッとした瞬間の話しましょう。ムラッとした瞬間。なんだろう、全然そのやらしいものじゃないんですよ。やらしいものじゃないのに、ムラムラっとくるものってありません？これね、多分ね、うちの番組リスナーさんどっちが多いかわからないですけども、男性の方はなんとなく、おう、言ってることわかるってあると思うんですよね。うん。やりますか、この話はやめましょうね。これやりましょう。うん、うん。そうですね、自己紹介ね、自己紹介。自己紹介？そうですね、自己紹介、自己紹介、自己紹介、自己紹介、自己紹介。あなたの街の自己紹介。
車が欲しいよ。
車が欲しいだって？
そう、車が欲しいんだよ。
どんな車だい？
早くて、赤くて、女の子にモテる車が欲しいんだよ。
そんな時は、ここに電話さ。0120-111-222。あなたの街の車屋さん、自己紹介。ね、そういうね、なんかそういう小芝居なんかも挟んでね、これね、一人語りで大変ですね。一人語りで、まあ、起承転結をつけて話せる人は、なんだろう、ちゃんと原稿用意してんのかな。そう、原稿用意すりゃよかったな。原稿用意しないからこうなるんだ。ガテンがいった、ガテン、ガテンガテン、ガテンガテン、ガテンガテン、ガテンガテン。ガテンガテン、ガテンガテン、ガテンガテン、ガテンガテン。次は、西の宮、西の宮、西の宮、西の宮？西の宮？震えながら、待ってる？俺のこと。まあまあね、こういうね、ほんとね、なんか台本ですね。台本を作っていきましょう。そうでしたね。もしくはあれですね。何かこう面白いことを探しながら人生を生きていくことにしましょう。ね、そうしましょう。さあ、ここで、友的クイーズ。本日、 自己紹介をしてきた中で、嘘が、一つ紛れております。いいですか？嘘が一つですよ。さあ、一体その嘘とは、どれでしょうか？こちらですね。わかった方は、番組公式ツイッターの方に DM をいただければですね、合ってるか合ってないかだけ、じゃあお答えいたします。ちなみにですね、景品等は全くございません。ただですね、そうですね、最初に当てた方は僕大好きです。最後に当てた方も大好きです。2番目、3番目でもとりあえず当たってなくても DM くれた方は皆さん大好きです。なので、DM の方お待ちしております。さあ、そんなこんなで、本日の文字とともの理不尽なダイス。あ、言うの忘れてました。もちさんをクビにしたわけではないです。大人の事情でお互い予定が合わなかったということで、たまにはですね、ちょっと僕、一人で頑張ってみますか、ということにしたんですけど、これは放送事故ですね。はい。以上でございます。もちとともの理不尽なダイス、今日はこれにて。ではまた！バイバイ！
この番組では、ご意見、ご感想、こんなテーマで話してほしいなど、皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは、理不尽 .dice@gmail.com です。スペルは、rifujin.dice@gmail.com です。ツイッターアカウントは、もちとともの理不尽なダイスです。ダイレクトメールもお待ちしております。
ともてき、お百度参りのコーナー第93回目。よろしくお願いいたします。第93回目は札幌伏見稲荷神社でございます。さて、この札幌伏見稲荷神社、鳥居が、ものすごい数ございます。大きい通りから鳥居を見て、鳥居がこう連なってるのを見るだけでも、あ、お稲荷さん来たなっていう感じすると思いますね。この赤い鳥居が連なってるのを見まして、これをですね、くぐっていくんですけども、はて、伏見稲荷神社赤い鳥居？なんかイメージ湧きません。そう、まさにその通り、ここはですね、京都の伏見稲荷大社の分祠なんです。1907年に現在の場所に分祠されてきております。こちらですね、ご祭神、発表いたしますね。宇賀の御霊の御子と様、大山積の御子と様、大国主の御子と様、琴城主の御子と様、雨の渦目の御子と様となっております。はい。札幌伏見稲荷神社ご利益としましては、商売繁盛、安全祈願、仕事運アップに技能全般のご利益と。で最近ではですね、この朱色、赤色の鳥居にかけて恋愛運縁結びの、恋愛成就のパワースポットとしても人気があるそうでございます。はい。どうでしょうか。ついに93です。いやーなんか結構、あれですね。重ねてきたなぁと思うんですけども、そろそろ終わりも見えてきましたが、皆様ぜひ最後までお付き合いください。では、本日のお百度参り以上でございます。